ックポッドキャスト始まります。
2019年1月11日タックポッドキャスト2第26回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今日のオープニングでお話ししようと思うのは、世界を席巻する GAFA GAFA って読むんですが、これは Google、Apple、Facebook、Amazon の頭文字。このまとめが IT メディアにちょっと出てましたので、そこから紹介していきたいと思います。まず今言いましたように GAFA っていうのは Google と Apple と Facebook、 それに Amazon の頭文字を取って GAFA と言われるものです。まあ、いいように使われることはあんまりないようなんですよね。税金も払ってないわですね。個人情報を集めるは市場独占で自由競争を阻害したり、税金はごまかしたり、ずるくて巨大な米国企業というような使われ方をしているというふうに言われています。まず Google は広告や検索、 Apple はスマートフォン、ハードウェアですねと、そのアプリ、 Facebook は SNS、 そして Amazon はショッピングという、それぞれのプラットフォーム、まあネットを使ったプラットフォームで大きなシェアを持っているプラットフォーマーです。まあ、でもね、今も言いましたようにあんまりいい意味で使われないんですよね。でこの人たちが2018年どんな動きがあったかというお話を、それを見ていきたいと思います。 Google はですね、最初は検索サービスというふうにみんなね、検索サービスをする企業と思ってたんですけど、今やっぱりもう AI の企業というイメージですよね。 Google 自身がですね、 Google の使命は世界中の情報を整理し、世界中の人がアクセスできて使えるようにすることですというふうに書いてますね。もう世界中の情報っていうところがクセモンでですね、だから世界中の個人情報を勝手に整理してですね、勝手に集めて、そしてそれを、まあ言ったらお金払った人だけ、企業だけがアクセスするようにするというようなイメージでもありますよね。でも、まあ AI としてはね、いろんなことができるというようにするためには、さまざまな情報を集めることによってその評価をしてっていうことが大事だと思いますので、まあ、その検索サービスを使ってやったというのは頭がいいというかね、以前から言ってるようにね、1回でも検索したらね、もうどんどん Google のサービスを使った広告でやったら、その1回引いたものが何本でも出てきたりするとかいうのがありますよね。そういうふうな感じで進んでた Google なんですが、去年の4月に大きな事件といいますか、話題になったことがありました。これは簡単に言いますと、 Google のこの AI 技術が軍事利用されたんじゃないかというお話でしたね。 IT 系企業っていうのは他のね、例えばアメリカやったらボーイングとか軍事産業の会社があるんですが、そういうのと違って自分たちはそんなことはしないよみたいなことを言ってたんですが、国防総省がドローンによって撮影した画像の動画分析のために、この AI のアルゴリズム開発プロジェクトをやっているんですが、それに Google が協力しているということなんですね。これはもう明らかな話で間違いないみたいなんですが、 Google はこれ人命救助だからというふうになんか言ってるらしいんですけれども、いや、まあそれはもうそんなこと絶対ありえませんので、動画とかその映像解析する際に AI を使ってやるっていうのは最近流行ってるというかですね、全ての画像をずっと見なくてもできるとかっていうのもありましたよね。そろそろと、例えば10時間に及ぶ例えば画像動画があった場合にですね、ずっと人が見てやってやるのもそれはいいんでしょうけれども、それだと時間もかかる、ね、人によってはミスすることもある。ですが AI でバーッと流すと時間も短縮できるということになります。そして怪しいなというところだけが専門の分析官等が目で確認すればいいわけですから、 Google がねこういうのに協力することによってお金を得たいと思ったのは普通のことなんだろうなとは思いますね。次 Apple ですね。 GA の A です。まあ、iPhone は不調と言われてるんですが、まあまあまあその辺のなんですかね、株価の話はちょっとね、経済的な話なんで置いときますけれども、やはり注目したいのは、アップルはこの GAFA の4社の中で唯一ですね、ユーザーの個人情報をうちは商売に利用していませんと公言している企業だということです。で、なんかね、さっき言ったようになんかずる賢い4つの企業みたいな言い方されましたけど、アップルがなんでこの中に入ってるかというと、やっぱり節税をしているみたいですね。まあしょうがない、まあしょうがなくはないんですよ、企業どこでもやってるんでしょうけど、まあそのそれがいいイメージがないということのようですね。確かにね、またこの GAFA の中では唯一と言っていいんでしょうけれども、ハードウェア製品が主力なんですよね。 他のところはネット上のサービスということが多いですけれども、 Apple はあくまでもハードウェアが主力。そうですよね、 iPhone とか Mac です。まあ Mac に比べると iPhone の量の方が今なんかドーンと大きいんでしょうけれども、古典的な、まあ、言い方悪いですが、ものづくりをしている企業でこうやって生き残ってるというのは、まあ、すごいんだろうなと思いますね。で、天王寺アップルクラブはね、アップルクラブのポッドキャストやからというわけではなくて、もう他のとかそうじゃないじゃないですか。やっぱりサービスを売り物にしている。それに対してアップルはハードウェアを売るというものを作って売るということで、いまだにそういう力を持っているという珍しい企業なのかなというふうにちょっと思いましたね。はい、次 GAFA の F ですね。 Facebook、 Facebook はとにかくプライバシーを軽視している会社というふうに思われているし、そうやっています。ザッカーバーグさんという人が立ち上げた会社ですけれども有名ですね。これまでも個人情報の扱いで何度も批判されたり議会に呼ばれたりして、そのたんびにですね、申し訳ないです、じゃあ改善しますと言いながらですね、やっぱりいろんなことやってたということなんですよね。あまりにも多いんで、ちょっと時系列で読んでいきたいと思います。3月の17日にはユーザー5000万人の情報が抜かれたという事件がありましたよね。で、その3月17日に5000万人だと思ってたのは CA スキャンダルというやつですけれども、これ実は5000万じゃなくて8700万人でしたという、まあ、笑えない話になってしまいましたね。怖いでしょ。はい、で、ロシア政府が Facebook や Instagram を使って選挙介入に使ってたというのが5月に、まあ、発覚したというか、米議会で話題に公開されたとかいう話をありましたよね。で、もううちの番組で取り上げました。その後ですね、12月の14日ね、ユーザーの非公開情報等がサードパーティーがアクセスできるバグを9月に見つけてたんですが、そのまま分からなかった状態でほったらかしにされたみたいなことがありましたよね。ザッカーバーグさんはですね、いつも謝ってますけど、結局謝るだけで、もともとこの人たちのビジネスモデルっていうのが、個人情報を収集して、その収集したものに対して評価を加えて他に売り飛ばしてお金を得るということです。ですから個人情報そのものが売られるかどうかっていうやり方はですね、最初とは違って徐々に変化してきているんでしょうけども、あくまでも個人情報を得たものから作り出した情報をまた転売するといいますか、他に提供するっていうのが仕事ですから、その部分はどうしてもですね、このまま続くんだろうなと思うんで、嫌だったらもう本当やめるしかないと。私の周りでもやっぱりもうその Facebook は使いませんっていう人はやっぱりいらっしゃるのはそういうことなのかなと思ってます。まあ、とにかく去年ですね、2018年は Facebook にとっては良くない話ばっかりだったと思いますが、これは良くない話というか、良くないことをしてるんではなくて、良くないことをしてたことがバレたというふうに認識した方が我々はいいのかなと思ってます。さあ最後 GAFA 最後の A です。 Amazon ですね。 Amazon は私も不思議だと思うんですけれども、10年以上前にはみ締めてアマゾン利用したときは、確か通販の本屋さんだったイメージなんですよね。そのアマゾンでですか、私もなんか、ね、専門の参考書とか問題集とか買ったりした覚えがありますけれども、いつの間にかですね、もうアマゾンがなくてはならない状態になってます。今ですね、この番組をやりながらこれ飲む私の大好きなハイボールなんかで使ってる炭酸もアマゾンに宅配してもらって使ってますしね。あとはアマゾンプライムビデオの会員で、もちろんアマゾンプライムビデオでビデオも見てます。アマゾンエコーも使ってますしね。アマゾンはですね、ジェフ・ベゾスさんという CEO が顧客第一主義を掲げてるというのがやっぱり大きいのかなというふうに思われてますし、そこよう言われますよね。結局 F の部分の Facebook と最後の A の部分のアマゾン、どちらもですね、この CEO 側、まあ言い方はですが、ワンマン系でやってますけれども、ワンマンのザッカーバーグさんもワンマンのベゾスさんもどっちもワンマンで、もうベゾスさんは本当にやっぱり顧客第一主義でっていうことをやってるというところがだいぶ違うのかなと思いますね。ただまあ、その労働者に対する待遇だとかそんなんとかでいろいろと、ね、批判は浴びていらっしゃるようですけれども、まあどうしてもね、物を売ったりするんですから、人が本当にいるからですね。 Facebook みたいにね、そのネットワークだけでやってるというのと違うのが、まあ、大きいのかなというふうには思いますね。というわけで、あの世界をですね、またにかけて多国籍な活動をしているこの GAFA、 これからですね、変わっていくとは思いますけれども、特に Facebook は、まあ、危ないかなと思ってます。まあ、Apple のものづくりは続くでしょうし、 Amazon のこの宅配というのも素晴らしいなと思ってます。 Google の動きもねだんだ ん, んちょっとは変わっていくのかなと。 Google はまだ危ないと思ったことがあったらなんか先に先回りして避けていくイメージなんです。というわけで2019年も、多分私はその GAFA に世話になって生きていくと思います。先日行われましたタック新年餃子会の会場で大阪電気通信大学総合学部長の魚井教授のインタビューと我が天王寺アップクラブの代表である佐竹さんのインタビューがありますので皆さん聞いてください。新年明けましておめでとうございます。タックの新年会の会場です。
餃子、
はい、魚井先生おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
先生、いよいよ26日は英字も大阪です。
はい、そうですね。
先生、スライドの用意できました？あ、まだだ、まだだ。はい。
いえ、あの、いえ、今回は、あの、ほら、ロロシタさんが主役なので、僕はスライド作るっていうのは特に大事ですね。
あ、そうなんですか。いつもすごい大量なスライド用意してくれるじゃないですか。
今回はほら、
全然足りないじゃん。
あの、CS が主題だから、CS の取材の写真がメイン。
今回はそうですね。ロロシタさんと先生で CS の話をしてもらうということで、1時間、60分じゃ足りないってね、姫が言っとった
よ
ね。
はい、足りないですよね、いつもね。
まあ、1時間半ぐらいあってもいいとは思うんだけど、まあそこまで無理は言わない。
60分で収めてもらってですね、
まあ、あのちょっと物足りないぐらいがちょうどいい。
あ、なるほど。
2019年の CS は1月の8日から11日まで、はい、ラスベガスということです、はい、野下さんは行かれてるんですよね。
野下さんは行ってます。シアトル経由でどれとか
結構早いタイミングで行ってましたよ ね、
先に行ってでちょっとまあ他の取材とかも行ってたりするし、あと取材は彼女はあるんで帰ってくるのも結構ギリギリぐらい。
あ、そうなんですか。へえ。いやもうそんなに早い時期から行くのかなと思って。
あともう一つはいろいろ経由するが航空受け代が安い。
あ、
直行便はもう取れないぐらい高い。
あ、年始はそうですよね。
やっぱりラスベガスはこの時期 CS もあるしいろいろっていうことです
か。いろいろあるからね。 CS の1週間か2週間ぐらいまた別のイベントもあったりするんで、
なんか年々ホテルも高くなっていくって噂ですよね。
そう、高いね。来年行きたいと思ってるけどどうしようかなと思う。
おってことで来年の2020の AUGM では魚井先生の CS の話が聞けると。
まあできればいいなと思ってますけどね。
ぜひとも。いや、いつか行きたいですよね、大道さんね。
いやだ、飛行機乗りたくない。
あのベガスに
たくさん人がたくさん遊んでくれる仲間がいると絶対楽しいと思うよね。あの高い塔から落ちるやつとかさ、あの屋内を走るジェットコースターとかいっぱい遊ぶもんあるし、で、ね、あの
お肉でしょ、お肉でしょ、
お肉もあるしミュージカルもいっぱい見れますから、
なんかもうホテルのアトラクション見てるだけで楽しいですよね。
すごいいいところ。僕だから全くプライベートで一遍行こうと思うもん本当に。
いつかは行きたい、いつかは行きたいんですよ。
これもうぜひ彼氏と一緒に。
先生、放送でカットしちゃうなんかじゃないですか。いや、しないですけどね。あ、今年の CS は何が見どころっぽいんですか。
今年は多分家庭用のロボットとか、なんか多く、あのホームオートメーション系じゃないかなと思うんだけどね。ある意味アレクサとか出てきたけど、あれをまた統合して同行するってなかなかうまくいってない部分があるんで。
なんか最近大阪でも IoT マンションみたいな増えてきましたよね。
ああいう系のことをやりたいんちゃうかなっていうのが、いかにだからいろんな企業、一つの企業ではできないんで、いろんな企業で連携して何するかっていう感じになるんじゃないです
か。そうなんです。私なんか2018ほらコネクテッドカーですか、車がね、
コネクテッドっていう話はコネクテッドであるんだけど、コネクテッドって単体でつながりますけど、でそうではなくていろんな企業間でどうやってつなぐかっていう話、要するに例えばその間の企画をどうするかとか、そういう話がだんだんメインになってくるんちゃうかな。
なるほど。じゃああれですね、あの昔電話網とかができた時に国際企画を ITU が作ったみたいな感じで、その IoT 同士をつなぐのをどうするか。
例えばね、あの AI スピーカーで指示を送るとして、どうやってそこの企画統一したらいろんなものをいけるじゃない。だからそういうしていきたいなっていう話になるわけですよ。今みんな各社バラバラでしょ、コントロールしかない。だからスピーカー側、AI スピーカー側で対応しなきゃいけないみたいになってるのを、 それをもう客統一しようよと。そうすると Google でも何でも Siri でも何でも全部同じようにできますねみたいな話になる
よ。よくわかりました、うん、
この続きは AUGM 大阪でいつでしたっけ。
1月26日、
はい、そうです。場所はあれですね、大阪の淀川区十三の駅と西中島南方駅の中間ぐらいのところですからね。皆さんでは AUGM 大阪でお会いしましょう。大井先生の話も聞けます。大井先生ありがとうございます。
ありがとうございます。よろ
しく。ありがとうございました。
タック代表の佐竹と申します。いつも皆様、ポッドキャストをお聞きいただき本当にありがとうございます。まあ、お聞き苦しい点が多々あるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。はい、本当もうね、今年もいい年にしたいし、あと Mac もね、なんか新しい楽しいもんが出るといいなと思います。
ああ、そうですね。代表は今年はタックは創設以来何年ですか。
事前に言うといてくれよ。
今年はね、創設8年です。8年、
8年、あと2年でもう10年なん
です。そうですよ、そうです。
まあ本当今年ええ年にしたいし、皆さん健康でね、楽しいマックライフをお願いしたいと思います。よろしく、ありがとう。
2019年はうちタックとしては何かやります。
そうですね、タックとしては、まあ、特に何も考えてないんですけども。
まあ私も何も考えてないんですけど、
まあ、楽しくほんまね、飲んでとにかく騒いでみんな健康に言うだけです、ほんまに。
あの楽しくちょっと天王寺アップルクラブで Mac とかアップルユーザーグループで今言うたことなんて。
え、みんなで楽しく飲みたい。
ちょっと姫、
アルコールクラブや、やっぱり
姫なんか言うたら。
アルコールクラブですよね。
先生、あの、いや、別に言うことはないです
。関わり合いたくないだけ。
という大井先生のありがたい言葉をいただきました。ありがたいな。
ありがたいですね。
というわけで2019年始まりましたんで、AUGM大阪、とにかくね、皆さん来てくださいね。はい、
イエーイ。
おお。
揃えへん。
めちゃくちゃ
恥ずかしいよ。
2018年12月28日20時35分にリツイートした記事です。 IoT 時代の授乳室、ママモが新たに10カ所に導入。テッククランチからの記事です。授乳室やおむつ交換での検索アプリ、ベビーマップなどをやってるトリムという会社があるんですが、これは育児関係のサービス開発をやってる会社なんですが、このトリムと包括的業務提携契約を2017年3月に締結し、自治体に特化したサービスを展開するホープという会社が、トリムが開発運営を行っている設置型授乳室ママモというものが合計20カ所に全国に設置されましたよというお話です。ママモってどんなもんかなって私も調べてみたんですが、このトリムっていう会社のホームページを見てみました。そうするとですね、設置型の授乳室なんですけど、1個の独立した前からボックスというか箱というふうに考えてもらったらいいと思います。 JR がやったというその設置型のオフィスありましたよね。あんな感じですよね。だからどっかの部屋を設けて、その部屋を授乳室に使うというのではなくって、設置する箱を置くという感じです。箱の大きさがですね、幅といいますか奥行きが90センチ、高さが2メートル、幅が1メーター80センチということです。いいですかね。高さが2メーターですからね、ちょっと手を伸ばしたところよりちょっと高いぐらいですかね。幅は180センチですから、手を伸ばし両手伸ばしたぐらいで、奥行きが90センチぐらいです。これを置けば OK ということですね。置けば、なんかどっかありますよね。要はその、例えば公民館の入り口のところのスペースとかあると思います。そこにポンと置けるということです。もちろん完全個室というこの大きさですからね、赤ちゃんとお母さんとだけということになると思います。大きな部屋で授乳室ではなくって、で、まあ、もちろん明るさとかそんなもできますし、いろんな利用状況を見るような、まあ、センサーもついてると。このママモの自治体の導入提案はトリムが、まあ、やってるんですけれども、まあ、作ってるのはこのホープですね。これね、ややこしいんですけど、まあ、両方頑張ってやってますよということです。手軽に設置、まあ、そうですよね。で、安心清潔ということと、コンテンツ配信というのができると。これも後で言いますね。で、これ大きさとしては、まあお母さんが座って中に長椅子みたいなのが置いてありますけど、赤ちゃんベッドみたいなのがありますから、まあ十分赤ちゃんに まあ、おむつ替えたりおっぱいあげたりするのは簡単なのかなと思いますし、ベビーカーも多分折りたたんだら持って入れるぐらいの大きさなのかなと思っていますね。それとですね、従来の授乳室と大きく違うという点、このトリムというところが言ってるのは、 IoT 時代のスマートな授乳設備、授乳施設ですよということです。もちろんベビーマップというアプリですね、これがもともとやってたもんなんですけれど、このベビーマップアプリから空き状況が見えると。その他中には不正利用を感知するセンサーを内蔵してますので、不正利用があった場合にはアラートが出るよということですね。でやっぱり世のお母さんで、安心して授乳できる環境がですね、十分で整ってなくてですね、トイレや更衣室を授乳室として利用するということが多いとは思いますけれども、空きスペースにこうやってポンと置くだけで簡単にできるこの仮設の授乳室というふうなものよりも、仮設ではないですよと、これはちゃんとそのためのものですよということのもので、使ってもらえるねお母さん方も安心して使えるのかなと思いますよね。またこの授乳室の中にはですね、ママモビューというデジタルサイネージのメディアが搭載されていまして、施設案内など導入企業のオリジナルコンテンツを配信することが可能ですよというふうになっています。またディスプレイがあってですね、そこの施設の広告を流したりとか、うまいこといけば他のところからの、広告をいただいて収入につなげたりもできるんですかね。今最近タクシー乗ってもタクシーの、運転手さんの後ろに液晶のデジタルサイネージがあっていろんなもの出てきたりしますけど、そんな感じかもしれないですよね。お母さんというか赤ちゃん向けの、商品なんかの紹介とかして、設置費用がですね、自治体としてもペイできたりしたらいいんだろうかなと思っています。ママもこれ自体はですね、今全国に20箇所入っているということです。いろんなところにあるということですから、ちょっとね、興味ある方は検索してみてもらいたいなと思います。日本の未来を支える赤ちゃんですね、赤ちゃんを育てるお母さんが快適に授乳できる施設、これがね、増えていくのはいいことだなと思います。2019年1月4日20時26分にリツイートした記事です。 GM 傘下のクルーズ、自動運転車で配達のドアダッシュと提携、 IT メディアからの記事です。アメリカの GM、 ジェネラルモータース傘下の自動運転システムをやっています企業をクルーズオートメーションは、1月の3日にアメリカで宅配サービスをやってる企業のドアダッシュというものと提携して、自動運転車による配達サービスのパイロットテストを実施するということですね。これを発表しました。カリフォルニア州のサンフランシスコでやるということですね。今年の3月からやるということです。なんか面白そうな話ですよ、これはね。ちょっと楽しそうです。もうすでにですね、契約したレストランの出前を代行するサービスということで、ドアダッシュというものはやってるそうです。日本でもウーバーイーツとかっていうのありますよね。あれバイクとか自転車で運んできてくれるやつ、あれの、アメリカ広いんで車版だというふうな認識で私はおるんですよね。このドアダッシュアプリに登録されているレストランのメニューから出前を注文すると、ドアダッシュと契約する配達受け人がレストランからユーザーに注文を届けるということなんですね。今回の実験ではですね、この自動運転車が配達請負人として登録されるわけですね。なんと180台もこの自動運転車を一応登録しているということですから、最大ではそんな風になるのかなと。そんな180台全部じゃないと思うんですけどね。これがもし実現できたらすごいなと私は思いますよね。以前にも取り上げましたドローンで過疎地を飛ばす、しかも航空法の関係から川の上を飛ばすというような話を取り上げたことあったと思うんですけれども、それなんかよりもすごく進んでますよね。私もですね、ウーバーイーツで時々もう頼んだりします。その出前館というサービスがありますけれども、あの出前館という方のサービスはそれぞれのお店に注文が入って、そしてその注文をそのお店の人が届けるということなんですが、 Uber Eats の方はそうじゃないですよね。私がよく行く唐揚げ屋さんはそれやられとるんですけれども、ピコーンとこうね、タブレットに注文が来て、同時に 配達受けの人にもですね行ってくれよっていうのが入って、その人が店まで取りに来て、そしてそれを持っていくというようなことをやってますが、今その配達受けの員が店まで来て持っていくという部分を自動運転車によるサービスにするということなんでしょうね。これちょっと詳しいところがまだ見えてないのであれなんですが、人がそのドアまで持っていくというのをやるのが、それだったらね自動運転車にする意味もあんまりないからどうなのかなとかいろいろ考えちゃいますけど、まあそこまで取りに行ったりするというのは車までですね人がやったりするのかなとは思います。これがこういう先進的な技術を利用してやっていけばですね、本当にもう宅配なんていうののシステムをちゃんと統一化してやって、宅配ボックスみたいなのありますよね、そんなボックスみたいなんとか、そんなんもどんどん企画されていけば、配達するのに人を返すということがなくなってしまうんじゃないかなというぐらい私これワクワクしますね。だってもともとですね人間同士の通信というもの、まあこれ宅配通信じゃないかもしれないですけど、郵便というのがありますよね、まあ、日本で言ったら飛脚とかいうのがあったと思いますけれども、そういうのってもともとは郵便局とかに持って行ってね、そして郵便局で取り扱いしてもらって、また相手の郵便局まで行っているというのがもともと最初でしたよね。それが家まで配達してくるようになったので、どの家にもポストというのが起こるようになりました。そのポストがあるおかげで、ポストにさえ入れれば前から配達ができるようになったわけですよね。そのような同じ考えを適用すれば、宅配用のポストというのがちゃんとできて、安全性が担保されて規格が統一されたりすれば、食べ物であろうが、ね、私がいつもアマゾンで頼んでます500ミリリットルのペットボトル炭酸であろうが、そこに入れてくれればいいということになればですよ、ドアツードアまでしなくてよくなるわけですから、結構この規格さえ統一できればですね、自動運転でも全く問題なく配達できるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね小さな記事だったんですけれども、この GM 傘下のクルーズオートメーションという会社が自動運転の配達でカリフォルニア州実験すると、これがうまくいけばですね、まあ、そういう世界が広がっていくのかなと思いますが、まあ、これねまた事故を起こしたりするとどうしても足踏みになるんですけれども、一歩一歩ですねこういうものは少しずつでも前に進んでいくものだと思いますんでね、この実験結果期待したいなと思います。2019年1月6日6時14分にリツイートした記事です。マリオット、顧客の暗号化されていない旅券番号500万件流出、テッククランチからの記事です。これはホテルチェーンスターウッドの情報リストの件でテッククランチが伝えています。このホテルチェーンスターウッドはマリオットインターナショナルという大きな、まあ、だからホテルのチェーンのところが持ってるんですけれども、なのでマリオットのお話として取り上げたいと思います。マリオットはマリオットそのものと、あとはリッツ・カールトンとか有名ですね。あとはスターウッドホテルといえばシェラトンやウェスティンとかセントレジスというものがこのスターウッドです。世界中でどれぐらいの数のホテルがあるのかなとちょっと調べてみますと、ホテルの数が5500ぐらいで、客室数は世界で110万件というすごいでかいホテルですね。なのでまあ情報もいっぱい持ってますから、一回流出したりするとね恐ろしいことになるというのがこの500万件という数になってくるのかなと思いました。いろいろと流出がしました。5億人分が流出したという話だったんですけれども、よく調べてみると3億8300万人でしたと、ちょっと少なくなりました。でもそれでもですね、実はパスポート番号が500万件これが暗号化されていない状態で、暗号化された状態では2000万件が流出したということなんですね。パスポート番号が流出するというのはやっぱりちょっと怖いですよね。テロリストとかがそういうものを利用したりして旅券を勝手に作ったりしたらどうなのかなということもありますんでね、有意識問題であるとは思います。またですね、860万件の支払いカード番号も盗まれたということです。いや怖いですよね。やっぱりこういうふうにハッキングされて盗まれるということはなきにしもあらずですので、特にこのホテルなんてですね、人が泊まってもちろんカードで決済する人も多いでしょうし、海外から来た人はパスポートの番号とかを変えたりするということもありますから、そういう情報をしっかりと管理してもらわないと困るんですけどね。まあ怒ったもしょうがないんですけど、やはりこうあまりにも大きくなりすぎると 一箇所でこれを管理することによって流出してしまうと大きな問題が起こると。このホテルチェーンだけじゃないと思うんですよ。例えば Facebook のねオープニングで取り上げた話でもそうだと思います。私もねそのシェラトンとかね困ったこと何度かありますんで、ちょっと怖いなというふうには思いますね。でパスポート番号が分かってれば日本ではね大したことないかもしれませんけれども、外国人が他の国に行った時に例えばそのパスポート番号を言うことによってね、かっこ変えたりすることによって本人の、まあ、言ったら確認するための番号にしたりするということも使われますんでね、いやこれはちょっと恐ろしい問題だなというふうに思います。まあパスポート番号そのものが秘密とは言いませんがね、マイナンバーに準じたぐらいの扱いをしないといけないものだなとは思いますのでね、これが流出したということは怖いなと思います。いろんな意味で我々の個人情報を扱うもしくは集めることになる企業はですね、しっかりとその対策をやってもらいたいなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
まずはじめに iTunes のポッドキャストレビューにいただいたコメントを紹介します。
はい、 iTunes のポッドキャストレビューありがとうございます。
ありがとうございます。さながらEテレ星5ついただきました。
はい、
Apple やテック系ポッドキャストはこちらのタックポッドキャストやワンボタンの声、バックスペース FM の3つを視聴していますが、ワンボタンが関西ローカルのお笑いありの情報番組、バックスペースが NHK 的な番組としたら、タックはさながらEテレのようですごく知識が深まります。大道さんがグラス片手に造形の深いトークを展開してくださるのは、南のバーで隣に座った渋いおじさまが話をされているよう、当方男性ですがとても憧れます。またツイッターでのコメントや困った時の書き込みにも反応を返してくださり、とても頼りになります。皆さんもぜひ聞いてみてください。子供の頃はドラえもんを見ると金曜日だなぁと思ったものですが、最近は大道さんの声を聞くと金曜日だなぁと思うようになりました。1月3日タカフミックスさんからコメントいただきました。
はい、タカフミックスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
わしのことベタ褒めやでも
さっき言うな、さっき言うな。
いやほんまにね、まあまあ自分でもそれはよく分かってるんでね、ちょっと言われると恥ずかしいですね。
おお、渋いおじさまが話をされているよ。
ほらほらほら、もう渋いおじさまやで。
南のバーで。
テック系のポッドキャストいろいろありますけれども、
はい。
まあまあ他のところのお話はいいとして、うちはね皆さんのためになることというのがモットーなんで、私は。
皆さんためになるものと思ってされてると思いますけど。
ニュースのコーナーは真面目にやってるんで。
おわ。
このコーナーは楽しくやってるんでね、真面目というよりはね、
ちょっと声のトーン変わりますもんね。
まあ一人でね喋るからもう息継ぎなしで喋るようにしてるんですよ、ニュースの時は。
うん、
息継ぎするとねもうダメなんで、あれもうなんかだれてしまうんで、
おお、
まあ、ダーッと喋ってまあお話ししようかなと思ってですね。
ほんとでもベタ褒めですね、
タコフミックスさん、ありがたい限りですね。
はい、こういうの欲しいですね。
年末年始にね、高見さんなんか、はい、iPhone が調子悪くなったりしたみたいで大変だったみたいです。心斎橋に行って、まあ、交換されたとかいうことですけれども、
はい、あら、
うん、天童寺アップルクラブっていうのは、まあ、ユーザーグループなわけじゃないですか。
はい、
本来ユーザーグループでみんなで集まって、まあ、こんなね新しいアプリ出たよ、こんな感じで使えますよとかっていうのをやったりしたりね、実は私のこれがちょっと動かなくなって困ってるんですって言ったらみんなで助け合ってっていうのが、まあ助け合うというか意見出し合うっていうのがユーザーグループなわけですよね。
うん、
なので私はまあ聞いてもらってるリスナーの皆さんはタックの正式なメンバーじゃありませんが、 準メンバーみたいな感じで思ってますから、何かあったらね、あ、こうやってみたらどうですかっていうのはアドバイスできたらいいなと思ってやってます。
お、
褒めろよ早く。
でもうタカフミックスさんが散々褒めてくださったので、
いや今のコメントに褒めてよ、私 今言ったこと
だってちょっとやきもちなんですもん。
あ、そうな、そうね、姫のことね出てきてないな、困るな。
ちょっと欲しがりすぎました。
まあこれでみんなに言うときましょうかね、次週以降あの姫のことを褒めてあげてください。もう私はもう褒めていただく必要ありませんので、もう、
はい、と言いながら
やってるんじゃありませんから、私はね、はい、
何と言いながら誰よりも喜びますよ ね、
そうですね、
これ何回読み直しました。
いやいやいや、
ちょっと声がにやけとるけど。
このコーナーの前にね、あのうちの代表の佐竹さんの、まあ、インタビューを流したんですけど、まあまあまあ、はい、佐竹さんと違って、まあ、私がタッグをさせてるんでね、
代表佐竹代表。
ああ、佐竹代表ね。あ、そうそうそう。
はい。
失礼しました。
はい。はい、
というわけでタクミックスさん、本当ね、ありがとうございます。これからもね、皆さんのためになる番組作りを、はい、姫と一緒にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。コメントありがとうございました。
はい。コメントありがとうございました。
続きまして、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。次のお題が決まったようです。コーヒーさんから1月4日14時35分にツイートいただきました。
はい、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週の話じゃないですけど、次また電気屋ウォーカーさんに企画持ち込もうかと思ってますから。
はい、どうやら採用されたようでよかったですね。
、はい、VIP とか暗号の話をしようかなと。
はい、
去年は電気屋ウォーカーさんに世話になりっぱなしでね、本当ありがたかったですね。
そうですね、
今年はぜひね、うちでなんか電気ウォーカーさんのためにできることがあったらなと思いますけど。
はい、そうですね。
ね、タジさんと飲みますか。
お、
飲んでばっかり。天王寺アップルクラブはそれじゃ
いかんのですよね。アルコールクラブな。天王寺アルコールクラブなんで。
タジさんとわし、だって京橋で餃子食うたんで一緒に。
え、
あ、知らんかった。
知らんかった。
実はそういう仲なんですよ。
へえ。
はい、電気屋ウォーカーさん、はい、コーヒーさん、本当いつもコメントありがとうございます。2019年もよろしくお願いします。
お願いします。あの大道さんが早々に企画書をまた送りますので、もうしばらくお待ちください。
、はい、お待ちください。はい、
はい、コメントありがとうございます。
はい、コメントありがとうございます。
続きまして、ペイペイ祭りに参加しなかったのでアップル初売りで MacBook Pro 13インチを購入しました。到着が楽しみ。みどりんさんから1月5日10時52分にツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
アップルの初売りね、1月2日のやつで、
はい、
ギフトカードっていうか、アップルで使えるカードですよね。それが返ってくるっていうのがあったんですね。
へえ。
だから MacBook Pro 13インチやったら2万4000円分返ってくるはずなんで、
はい、
みどりんさんいいなと思ってですね。
え、うん、初売りの時に買うとみんな返ってくるんですか。
ちょっと言い方に語弊がありますが、初売りでその対象になっている商品が何個かあるんですね。
はい、
まあ、言い方悪いけど最新ではなくって、まあ一つ前ぐらいの方のものばっかりなんですけど、
うん、
だからそれを値引きするんではなくって、買ってもらった人にギフトカードを渡すことによって、まあ、実質値引きになるみたいな感じですか。
ほう、うまいですね。なるほどでし
ょ。うん、でまたアップル製品にしかアップルで使ってくださいねっていうことで、
うん、
この後みどりんさんとやり取りしたんですけど、まあ、AirPods とか買えるじゃないですか言われたら、いや、まあ、新しい iPhone までちょっと取っときますこれはって言われてましたね。
あ、そんなに有効期限が長いものなんですね。
うん、私も知らないですけど、多分1年ぐらいあるんじゃないですかね。
へえ。
いいですよね。
ね、またね、アップル同士だったら親和性もいいしね。
そうそうそうそうそう、その通り。さすがよく分かってますね。
あ、ありがとうございます、うん。
この初売りっていうのは今でこそその1月2日で初売りですけど、昔はラッキーバッグっていうのがあったんですよ、姫。
あ、今ないんですか。
もうないですよ。だから並んでないんですよ、誰も。
そうなんだ。私今 今年もどんなんなんやろうなと思ってたんですけど、いつからですか？ないの？
もう3、4年前。私ラッキーバッグとか興味ないんでですね。あれってそのなんていうんですかね、
はい、
まあ、本当に言い方悪いけど前の日から並んでね、迷惑かけたりとかですよ、してる感じがするでしょ。
なんかあの一種のお祭り騒ぎで、それはそれで楽しそうだなと思うんですけど、まあ、その前の日から並ぶほどの魅力を持ち合わせているアップルはすごいなと思っているんですけど。
おー、どうしたん今日は。なんか2019年は路線変えたん？
いやいやいや、私とは別の世界の人たちだなと思ってるんですけど。
だからまあ一時期はね、えらい加熱したんですけど、今もうやってないです。MacBook Air が入ってるとかですよ、そんなんで、まあ、それをみんな転売してるんですよ結局は。
ああ、そういうことか。
大手家電量販店の福袋とかあるじゃないですか、あんなんなんかも並んで、もちろん転売するっていう目的で転売するのの外国人の人とか、それに雇われた明らかにコンピューターとか買うような人じゃない人が並んで回収に来た、まあ、業者っていうんですか、車で来た業者に渡してお金アルバイト代もらうっていうのがやっぱあったみたいですから。
はあ、
だからもともと本来その福袋としてね、いつもお世話になってるお客さんに還元したいっていうかね、売る側の意図はもう全くこれには反映されてないですもんね、そういうのを乗り越えてっておかしいけど、やめて、みのりさんが今回ね、買われたようにその初売りセールでは還元するっていう、買った人に還元するって、これが正しい姿だと思いますんで、私はいいなと思ってます実際に、これを待って買おうっていう人も本当にいますからね。
そうですね、
だから最新機種じゃなかった、まあとりあえず使いたい欲しいなっていう人はこれで全然問題ないと思いますんで、みどりさん2万4000円返ってきたら、ぜひ iPhone に投資してください。
はい
はい、みどりさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、てて詐欺って面白すぎる、お互い一大ニュースを忘れてたんですね、大木豊重さんから1月4日12時22分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
てて詐欺ってあったね、ほんまに。
てて詐欺でしたよね。
もう配信しとるやないかって言って怒られて、あ、はいみたいな。
え、出てって言われたのになんでやろうと思って、あれ私あれ出てないけどあれと思って
申し訳ないなと思ってたんで、毎週毎週配信するのって結構大変でしょ。
と思いました。初めて見て分かりました。
だからね、ちょっと負担が大きいからね、どうかなと思ってたけど、姫からもう出してくださいって言ったから、もう好きなことできるから、もうそれ待ってたんです
そう、でもなんかね、嬉しいこともいっぱいあるので。
お、いいね。
なんかね、こんな風にコメントもらえるのはやっぱり嬉しいですね、毎週毎週ね。
そうですよね、大木さんからね、面白すぎるっていうことですけど、
いやもう私からすると本気でちょっとイラッとしましたけどねほんまに始まっとるやないかと思って、
姫結構私にイラッとすること多いよね。
いやいや、イラッとポイントでしょこれは。どう考えても、出て、姫お願い出てって言われたのに始まっとるってね、そういう一言言ってよとか思わない？
ああ、なるほど、ちょっとやるわみたいな、ね、先行でやっとくわみたいな。
そうそうそう、何かあの誘っておきながら最初に始めてしまうその心はみたいなのをね、言うとかさ社交辞令なんかと思ってね。
社交辞令、なるほど、社交辞令って今一緒にやってないですね、
は
い、
ああ、そうですね、まあ私に詰められたからっていうのもあると
思うんですけどね。いやいや、そんなことありません、後半部分の方が人気ですから。
お、一大ニュース2人とも忘れてた。
あ、まあそうですね、本当タックポッドキャスト2ね、2018年配信開始まして、まあ、いつまで続けられるか分かりませんけどね、はい、マイペースでこれからもやっていきたいなと思いますんで、
はい
はい、奥さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、明けましておめでとうございます。江ノ島がサブタイトルになっていて、江ノ島の話がえらい膨らんでてびっくりしました。イクラムさんから1月4日9時48分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
盛り上がりましたからね、あれでもね、江ノ島の話半分はカットしたよね。
そうなんですよね、先週ひたすら電車の話に持っていったやん
そうですね、その話は次のコメントでありますから、じゃあ次のコメントいきましょう。 あ、はい、あ、その前にイクラムさん、はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。 続きまして第23回でコメントを取り上げていただきありがとうございます。第24回でも赤福が話題に取り上げられてて赤福を愛されてるなと思いました。今回は大道さんが意外と鉄道の話題にノリノリで赤福の話題に戻そうとする北尾さんの攻防が楽しかったです。大道さん鉄道ネタもいけるんですね。ジャックさんから1月2日18時19分にツイートいただきました。
はい、ジャックさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。分かってますね、はい、分かってくださってますね。
鉄道の話はあれ半分以上カットしたよね。7割ぐらいカットしましょうね。
そう、一生懸命戻したのにまだ喋り続けよう。
配信ではだって梅田の駅の話が出なかったけど、収録ではね、難波の駅の話とか近鉄南大阪線の阿部野橋の駅とかの話が出とったんですもんね。
阪神電車とかね。
そうそう、全部カットしました。全部カットしました。だって出ないと思う、1時間に尺が収まんねんもん。
にもかかわらずジャックさんにバレてますよ。
うまいっすね、うん、もし梅田の駅久しぶり行ってきたんですよ、阪急の。
へえ、珍しい。
服部天神のうどん銭形さんに行ったんで。
はい、
うん、やっぱりすごいね梅田は。
はい、
重曹行ってね、金唾買いました、
うん、なんで金唾？金唾じゃないやろ。
いや、まあね、みたらし、みたらし、みたらし団子も美味しいけど金唾も美味しいよ、キアスは。
知らんかった。
あ、なんか重曹行くのにどうしようかなと思ったけど、うん、一番ね改札入って右の京都線乗りました、
うん、ああ、
分かった。そうです、
ほうほうほう、
中津に止まらないからです、京都線は。
だから早 い, い, いやん。
なので早いと思って行ったけど、いい、京都線って一番駅の東側で、キアスは西口を出たとこなんで、結局中曽の駅端から端まで歩いたんで、これやったらあの神戸線乗ったらよかったんちゃうかなと思いました。
え、キアスはホームの中にもありますよ。
みたらしから言ったらそれでもいいんやけど、金唾は種類がね、はい、あのホームの方は少ないんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、はいはい、
そんなに種類ある？
金唾は3種類
知らなかった、
ね、知らんでしょ意外とね、
はい、うん、
キアスの金唾美味しいです。
お、赤福話どこ行って。
え、赤福の話もあったっけ。
うん、
あ、お前赤福の話あったわ。
うん、
赤福は阪急梅田駅では買えません。
買えませんね。そうですね、は
い、というわけでジャックさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、赤福赤福って言うから我慢できずに買ってきた。バットさんから1月5日21時25分にツイートいただきました。
はい、バットさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
赤福の写真までいただきました。
やった。ちょっとなんかにわかにグルメポッドキャストみたいになってきましたね、今日。
まあね、赤福ブームやからね、うちの番組では今。
でも最近私たち全然赤福食べてないんじゃないですか、
ね、食ってないね赤福ね。
ねえ、
食いたいな。
大道さん赤福は食べるんですね。
赤福あんまり甘くないでしょ。
そうなんですよ、そこがまたいいんですよね、うん、お餅が滑らかでね。
多分砂糖が貴重な時代からのもんやと思うから、あんまり砂糖が入ってないんでしょうね、あれね、あの小豆の甘さ。
うん、
小豆自体が甘いですからね。
うん、うん、
素晴らしいと思います。
賞味期限が意外とあるんだなと思いませんでした。
冬場は製造日入れて3日のはずなんですよ。
へえ。
だから写真いただいてるのは5日に製造して、消費期限が5、6、7で、あれでしょ、合計3日でしょ。
本当だ、
うん、それでもな、夏場はだから2日のはずなんですよね。
うーん、
赤福食べたなってきたな、買いに行こうかな明日。
阪神百貨店でね。
お、阪神やな、阪神百貨店寄れたら行きます。
と JR の中央口の前の売店にもあった気がする。コンビニと一緒になってるお土産屋さんあるじゃないですか。
へえ。いや、私ね、もうとにかくね、大阪駅を通らなくて通勤する方法っていろいろ考えててですね、最近、
うん、
最近だいぶ成功してます。
お、
はい、北新地経由。
あー、北新地ですね。
うん、北新地経由やとだいぶマシなんで。
ほう、
はい、あとは阪神南波線経由。
阪神の難波駅がどこにあるんやろ。
阪神難波駅は近鉄の難波駅と同じ駅です。阪神と近鉄の共同駅なんで。
へえ、知らなかった。これまた
またこの話長なのでもうやめましょうか。
はい、
はい、というわけでバットさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、当番組宛てのコメントは iTunes のレビュー、今日はありがとうございました。Facebook ページ、公式ブログ、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでお待ちしています。
コメントお待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第26回もエンディングを迎えました。
はい、
今週取り上げたいのはフィッシング詐欺というやつですね。フィッシングは今年も減らないでしょうというようなお話をインターネットウォッチから見つけたのでお話したいと思います。
はい、
佐賀急便を装うフィッシング、攻撃に関する報告は減るどころか急増しているということです。これはまあちょっと先にね、うちの番組でも何度か取り上げたんですけども話させていただくと、
はい、
日本の宅配業者のウェブサイトを装った偽サイトが見つかったこと、
うん、
さらにはそれがまあ作られてるだけじゃなくって荷物の不在通知を装った SMS なんかで送られてきますと。でその短縮 URL をクリックすると偽サイトに誘導されて、さらにそこで偽アプリをインストールさせる手口があって、でスマートフォンに入ってるいろんなものを盗もうとするんだということなんです。でまあ凝ってるなと思うのは、佐賀急便って今小田裕二さんがなんかイメージキャラクターみたいなんでやってるじゃないですか、テレビの CM なんかでね。だからその小田裕二さんの画像まで使った偽サイトをやってるそうですよ。
へ
え、うん、私のところはまあ幸いと言いますか、こういうのは来たことないんですけど、姫はどうですか。
私ね、これ12月の中旬ぐらいに来たんですよ。
お、ほぼに？何 SMS？
SMS で。普通にちょうどなんかいくつか依頼をしている時期だったので、
うん、
危うくクリックするところでした。ただ、会社の携帯の方に来たんですよ。なんで、あ、これはちょっとおかしいなと思って、ただ個人に来てたら多分クリックしてたと思う。内容がね、お客様宛てにお荷物のお届けに上がりましたが不在のため持ち帰りました、うん、下記よりご確認くださいっていうのが12時54分に来たのね。
お昼の？お昼の？
そうだからお昼休み中だし誰も出なかったのかなって一瞬ちょっとクリックしそうになったんだけど、でも会社だからね、会社の携帯に SMS って来てるから、っていうことは会社に送ってくる荷物で誰も受け取りしない、うん、できなかったっていうのはなかなか珍しい。
まあそうね、珍しいよね。会社やったら絶対とかほぼないよね、そういうことはね。
そう、あ、これはもしかして危ないなと思って、送られてきたのが普通の090番号だったのね。
相手がね、
そう、ググってみたら危ないやつですよって、クリックはしないようにしてくださいねっていうのでようやく気づいてよかったと思って、
そうなんや。でも確かにこれね、今回の話はその言い方悪いけど知識がない人が騙されてしまうとかっていう話ではなくって、今姫が言うたように、そのクリックしてしまうところまではもう、間違ってしてしまうんじゃないかなっていうぐらい成功なようですよね。ちょっと見てみたらすごい成功なサイトで、違いというのは本当はほら荷物追跡サービスみたいなのに、本来の SMS やったら行ってそこにその自分で伝票番号入れて、で伝票番号入れたら今どこです持ち帰りましたとかっていうほら出てくるじゃないですか。
そうですね、
それじゃなくって正規サイトとは違うですね、荷物追跡ボタンっていうのがあって、その画面をタップすると、偽アプリがまあインストールされるとかダウンロードされる仕組みらしいんですよね。
へー、
なのでそのいわゆるクリックしてしまうところ URL をね、そこまでは 誰でも陥ってしまう可能性があると。でその先見て、ああこれ怪しいやと思えるかどうかっていうところなんじゃないかなと今思ってるんですよね。
うん、でなんか時期的なのもあって、
うん、
これは危ないなと思ったんですよ。ちょうど12月中旬とかってお歳暮の時期じゃない、
うんうん、ああそうやね、確かにね。
だからこっちは頼んでなかったけれども、もしかしたら誰かが送ってくれたのかなっていう可能性もあるでしょう、
うん
うん、だからうまい時期に来たなと思って。
なるほどね、12月か、そっか。なんで足のとこ来てないのよ。いや足とこ今のとこ来てないんですけど、まあ来てもね、どうせ無視はこんだけね話題になったからしようと思ってますけど、
うん、どこから流出するのかなと思って。私会社の携帯なんで ね、公表とかもそんなにしてないんですよね。まあ仕事柄ね、あのいろんなところに出したりはするけれども、
うんうんうんうん、
どこかに登録したりすることはほぼなくて、電話番号を、
まあ、そう話題でやってるとかそんなんかもしれないですよね。
そうなんですかね。
今回のそのね、今言った偽アプリを落とすと、
うん、
何が抜かれるかと言いますと、
はい、
まあ、先にこのアプリはバックドア型の偽アプリでバックドアを仕掛けるんですけど、
うん、
まずは盗み出すというか勝手に通信してそこから持っていく情報っていうのは携帯電話の番号、
うん、
端末の ID、
うん、
また使用 SDK バージョン、これアンドロイドの話ですね、はい、それから製造者の情報、
うん、
Bluetooth 上の表示名、このアプリに感染した日時、
うん、
端末管理者の権限の有無、ね、今使ってる人のね、ユーザーのね、
で
画面ロックの有無、
うん、
っていうこと等が盗まれそうです。
うーん、
怖いでしょ、怖いでしょ、怖いでしょ。
うーん、
ほんで画面をロックしてパスワードを勝手に変えて、うん、で端末の管理者権限を得て連絡先の情報を収集して外部にアップロードするということまでが多分このアプリの性能やったら可能ですねってなってるそうです。
すごいですよね、こんなにこんなことまでできるんだと思って。
うーん、怖いですよね。
うーん、
気をつけるということはまあ大事なんでしょうけど、気をつけてても今回のやつのそのアプリを落とすというところまではね、まあどうかと思いますけれども、うん、URL をね SMS のクリックしてしまうっていうのは明日は我が身というかね、あ自分は大丈夫やと思わずに、うん、こういうことがあった時はその挙動をよく見てね、アプリをダウンロードするっていうようなことになったら、うん、あやめるやめるっていうふうにやるということが大事なのかなと思いましたね。
SMS っていうところがまたねちょっと怖いでしょうね、う
ん、まあそうですね。これまあ実際まだやってるかどうか知らんすけど、そのドライバーさんがもしかしてね送ってくるんやったら端末から SMS で090から送ってくるっていうこともなきにしもあらずじゃないですか。
うーん、
なんかそういう可能性とか考えるといろいろ難しいですよね。
そうなんですよね。だからあの090発信でも、
うんうん、
あれって思っちゃったんですよね。
わかります、わかります。ヤマトとかでもメールがメールサービス頼んでるんでメールが届くじゃないですか、不在でしたとか言って、はい、そんなんがあったとしても、はい、そっからはやらないようにしてるんです。荷物の追跡番号書いてあるじゃないですか、
はい、
あれを本当のウェブサイトっていうんですか、
うん、
そこにアクセスして貼り付けて動きを見るっていうようにしてます。
ほ
う、うん、そうすればまず間違いないわけじゃないですか。ただね、気をつけとかなあかんのはね、ついこの間佐川急便なんかはねうちに不在票入れとったんですけど、
はい、
追跡番号間違ってたからね。
ありますね、時々ね。
なんぼやってもそんな番号ありません。なんか営業所に問い合わせてくださいと、これもしかして成功な、はい、装ったやつが入れに来たんか、うち の, あの郵便受けにとか思って。
なかなかアナログ詐欺ですよね。
そうそう、やるなと思ってほんだらそれを発送したまあ、通販で買ったもんでしたから、
はい、
通販のメーカーから来てるメールを見たらちゃんと書いてあったんです、はい、一桁違いました番号が多いと思いながらですねどれだとんねんと思って、まあまあまあ、まあそれはまあね、まあ、得意な例ですよけれども、そういうこともあると思いますんで、はい、自分で追跡番号を、まあ、メモかとかしてですね、そして正規のそのサイトに行って自分で貼り付けるっていう方が安全なのかなとは思いますよね。
うん、そうですね、うん、まあ、そもそもでも自分が頼んだ 覚えがない荷物の受け取りはちょっと警戒しますよね、
うんうんうん、まあそうね、そうね。やっぱ宅配業者をね、まあこの話はちょっと変わりますけど、装ってね、女性の部屋に忍び込もうとした輩とかもおるわけですから。
うん、そうなんですよね。
スタンガンかなんか買おうか。
え、そんなにか弱くはないから多分大丈夫。
ほんま、まあ、ちょっと本題からずれましたけど、この佐賀急便を装った SMS 気をつけてくださいね。
はい、はい。
まあ、インストールすると自分の情報が抜かれて他の人にね、住所録も登録されたりするとやっぱり迷惑かかる可能性もありますんで。
そうですね。
はい、もう十分に注意を払って、最新の注意を払って自分のお友達に迷惑かけないようにしましょう。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第26回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第27回は来週1月18日の金曜日に配信する予定です。
はい、
金曜日といえば大道の声です。
うわ、やっぱりめっちゃ喜んでた。めっちゃ喜んでた。
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
タック新年会で見たことない人を発見しました。
なんでやねん。
新年明けましておめでとうございます。タック代表の
どちら様ですか。
もう言うてんねんから、もう一回言わしたら、もう一回言わしたら。はい、
はい、
どちら様ですか。
なんで俺が言おうとしたらこう言うの。